さて、今日の聖書の箇所ですけれども、パウロの第二伝道旅行の話です。ギリシャのアテネでの様子、特にパウロの説教とそれを聞いたアテネの人々の、記述している箇所です。そこまでのいきさつを簡単にまとめたいと思います。しばらくお付き合いください。主イエスは父なる神の言葉を人々に伝えてきました。同時に神の力で数々の不思議な技をなさって、神様の素晴らしさを明かしてこられました。悔い改めて福音を信じなさいと語ってこられました。しかし人々は自分たちが望んだように異国の支配から救い出してくれる王として政治的に支配してくれる存在を求め、主イエスに失望した人も出てきたのです。またユダヤ教の指導者たちは、人々が主イエスの言葉を喜んで聞いている様子を妬み、主イエスを殺そうと企んだのです。十二弟子の一人であったユダは、主イエスを裏切り、ユダヤ教の指導者たちに主イエスを引き渡す約束をします。ついに主イエスは捕らえられ、当時ユダヤを支配していたローマ総督ポンテオピラトの下で死刑を宣告され、十字架にかかって死んでしまいます。主イエスが逮捕されて、弟子たちは逃げてしまったのです。しかし父らの神は主イエスを死者の中からよみがえらせてくださいました。イースターです。復活した主イエスは弟子たちの前に現れます。弟子たちが戸を閉めて祈っていても、その中に現れる復活の体を持ってよみがえられたのです。使徒言行録一章によれば、主イエスは40日の間、弟子たち、使徒言行録では使徒たちと表現されるのですけれども、それに現れ、神の国について話されました。そして食事を共にしていたときに、こう命じられました。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。使徒たちが集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねると、父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方が力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤやサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると天に上げられたのです。さらに数日経って五旬祭の日、使徒たちをはじめ120人ほどの人が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、炎のような舌が一人一人にとどまったのです。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国の言葉で話し出しました。ペンテコステです。聖霊に満たされた弟子たちは力強く神の国を福音を伝え始めました。そのようにして主イエスを召しであるメシアであると信じる者の群れが増えていきました。ところがユダヤ教の指導者たちはイエスを信じる者たちを迫害し、彼らを捕らえて牢に入れるようになったのです。その急先鋒がサウロ、後のパウロでした。サウロは主の弟子たちを見つけたら男女を問わず縛り上げ、エルサレムに連行するため、ダマスコ、現在のシリアですけれども、 に向けて旅をしていました。すると突然天からの光が彼の周りを照らしたのです。サウロは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞きます。サウロが、主よ、あなたはどなたですかと聞くと、私はあなたが迫害しているイエスである、起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされるという答えがありました。サウロは起き上がりましたが、目が見えなくなっていました。彼は手を引かれてダマスコに行きます。そこで主イエスの弟子であるアナニアが手を置いて祈ると、彼の目が見えるようになったのです。そしてサウロは主イエスを熱心に述べ伝えるものと変えられたのです。サウロはダマスコで主イエスの福音を述べ伝え始めます。アンティオキア、まあ、現在のトルコ共和国で使徒のバルナバと一緒に教会を立て上げました。このアンティオキアで弟子たちが初めてクリスチャンと呼ばれるようになったと使徒言行録11章は記しています。バルナバとサウロはその後キプロスと現在のキプロス共和国に渡り伝道します。使徒言行録ではここでパウロとも呼ばれたサウロとして、以降はパウロと記しています。パウロは熱心に主イエスの福音を述べ伝えます。1回目の伝道旅行はキプロス島から船でアジア州のアタリア、ベルゲ、アンティオキア、イコニオン、リストラ、デルベ、タルソス、まあ、現在のトルコ共和国にある町なんですけど、そこを巡ります。その後エルサレム会議で異邦人伝道の成果を共有し、異邦人にユダヤ教の慣習である割礼を施す必要はないということを確認し、パウロは再び伝道旅行に出かけます。パウロは使徒のシラスを伴い、シリア州やキリキア、これも現在のトルコ共和国ですけれども、これを皮切りに伝道を開始します。その後、デルベやリストラを訪問し、そこで弟子のテモテを一緒に連れていくことにします。パウロは聖霊に導かれ、マケドニア市、現在の北マケドニア共和国でしょうか。フィリピ、テサロニケ、ベレアと伝道旅行を続けます。そして今日の聖書箇所の舞台であるアテネに来るのです。ここまでも皆さんは何回もお気になった内容かなと思っております。さてアテネでのパウロの行動ですけれども、少し前から見てみたいと思います。16節から。パウロはシラスとテモテより一足早くアテネに着きます。そして町を巡っているとき、至るところに偶像があるのを見て憤慨します。そして街道ではユダヤ人や神を崇める人々と議論し、また広場では居合わせた人々と毎日論じ合っていました。広場は民衆の生活、それも知的生活の中心でした。17節を見ると、パウロはエピクロス派、スト派の哲学者とも討論したようです。私は現在、東京神学大学に通っておりまして、読む本といえば聖書と神学書なのですけれども、この説教を準備するにあたって、哲学辞典というものを読みました。聖書とか神学書以外の本を読んだのは久しぶりだったんですけれども、少しだけそのエピクロス派とかストア派ということについてご説明してまいりたいと思います。ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、お聞きください。エピクロス派はエピクロスが創始者である思想で、世界は空虚な空間と物理的にそれ以上分割不可能な原子から構成されているという考えを持っていました。そして人間は自然本性的に快楽を唯一の価値あるいは目的として求め、快楽が全ての価値の根源であるとしています。しかし快楽の積極的追求は 険なので、苦痛を最小化することが最適な生き方であるとします。それは身体的にはつつましく生きることで満足し、精神的にはさまざまな煩いから自由な心の平安をな状態に至ることによって可能となるという考え方です。心を煩わす死、死ぬことも原始の集散、集まったり散ったりすることの一過程であり、当人には経験されない状態であるので、恐れる必要はないと教えます。ストア派はゼオンを創始者とする思想で、名前の由来はゼオンがアテネのアゴラにある、アゴラという広場なんですけれど、ストアポイキレという施設で教えたことに由来しているそうです。ストア派は多様性を持つ世界観を有し、その基本を要約すれば、世界全体は神的な、神的なロゴスが浸透し規定する有機体であり、人の幸福はこの世界を貫くロゴスに従って生きることによって実現するというものです。ストア派の倫理は富や健康ではなく徳、徳性、人徳、徳のみが善で、悪徳は悪であるという原理に基づいて成立しており、徳に従って生きることが自然に従って生きるという幸福な生き方の実践を可能にすると教えます。また感情は正しい生き方の選択を誤らせるので、感情に支配されない生き方を目指しています。それぞれ全くダメというわけではないのですけれども、人は自分の努力で幸福な生活ができる、生き方ができるという教えであって、あくまでも人間中心です。哲学というのはそういうものだと思います。彼らはパウロが語ったイエスと復活についての福音を聞いて、このおしゃべりは何を言いたいのだろうか、彼は外国の神々を宣伝するものらしいという反応を示しました。アテネの人々はアレオパゴス、アレスの丘というところらしいんですが、その場所に集って新しい考えを聞いて退屈を紛らせ、知的興味を満たす日々を過ごしていたのです。そこで人々はパウロをアレオパゴスに連れて行き、あなたが説いているこの新しい教えがどんなものか知らせてもらえないか、奇妙なことを私たちに聞かせているが、それがどんな意味なのか知りたいのだと言います。パウロはアテネの人たちの礼拝をしたいという心を見て、そこを切り口に話を始めます。アテネの皆さん、あなた方が信仰に厚い方であると認めます。道を歩いていて至るところに偶像があるのを見たからです。その中に知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです。それであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょうと切り出します。信仰に厚い方々だと持ち上げておいて、聴衆の耳をこちらに向かせたのです。話を、そして知られざる神にという祭壇を見つけたことをきっかけに、知らずに拝んでいる真の神について話を続けます。世界とその中の万物を作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。すべての人に命と息と、その他すべてのものを与えてくださるのは、この神だからです。パウロはアテネの人々の信仰心、神を求める心に訴えます。そして神は天地を作られた方ので、人間の手で作った神殿などには住まないこと、そして人の手によって仕えてもらう必要もないのだと語ります。パウロは続けます。神はすべての人に命と息とその他すべてのものを与えてくださった。そしてすべての民族を作り出し、地上の至るところに住まわせ、季節を定め、彼らの居住地の境界を決められた。それは人に神を求めさせるためである。彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということであると、人間は神を求め、 礼拝する存在であることを述べます。アテネの教養ある人のその信仰心に語りかけるのです。そして神は私たち一人一人から離れていないことをギリシャの詩人の詩を引用して述べます。一つは、我らは神の中に生き動き存在するであり、これはストア哲学の考えを表した詩です。もう一方の、我らもその子孫である、これは紀元3世紀のギリシャ詩人アラトスのゼウス賛歌フェノメナの第5行からの引用です。こちらは東京神学大学の図書館で確認できました。ただし、この詩のそのはゼウスのことを指しますが、使徒言行録ではもちろん聖書の示す神様のことです。哲学の本やギリシャ思想家の本を読むことはめったにないのです。ある意味勉強になりました。そして私たちが神の子孫であることから、神である方を人間の技や考えで作った金銀石などの像と同じものと考えてはなりませんと、本当の神がどのような方であるかを話します。そしてイエス・キリストが来られてからはそれまでとは違うことを告げるのです。さて、神はこのような無知の時代を大目に見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられます。それは先にお選びになった一人の方によってこの世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死の中から復活させて、すべての人にその確証をお与えになったのです。神様は主イエスを死者の中から復活させ、ご自身の右の座につかせられました。主イエスは神様を信じる者に罪の許しを与える救い主になられました。同時にすべての人の裁き主になったのです。この福音は聖霊の働きとともに全世界に伝えられています。アテネの人々、とりわけ哲学を知る知識人にとって、死者の復活など馬鹿げた話に聞こえたでしょう。パウロの語る神もアテネにある数多くの神の一つになると考えていたのではないでしょうか。しかし、パウロの説教を聞いて信仰に入った人がいたことも伝えています。聖霊の働きによって信じる心が与えられたのです。ギリシャの知識人と同様に、現代でも教会の外の人々はキリスト教信仰を非科学的だ、迷信だと批判するかもしれません。そんな人々も星占いなどの占いや成功哲学などを心の拠り所にしているのです。人々はキリスト教を単純なものと呼ぶかもしれませんが、何か信じるに値する確かなものを求めていると思います。教会は教会の外の人々から距離を置き、人々を責めるような考えを持つのではなく、人々の求める心に力を貸さなければならないのではないでしょうか。その意味ではアレオパゴスでのパウロの説教はとても参考になると思います。そして私たちの信じている神の素晴らしさを私たちは今一度確認したいと思います。神を離れ自分勝手な道を歩んでいた私たちを神は選び、神に立ち返るように呼びかけてくださいました。さらにその呼びかけに応える信仰も与えてくださいました。本当に恵みであり感謝です。神はその一人子を世にお与えになりました。そして御子は十字架の死に至るまで父なる神に従順に歩まれ、神は御子を救い主、世の裁き主としてご自身の右に引き上げてくださいました。御父と御子から聖霊なる神が私たちのところに送られ、神を信じる信仰を確かなものにしてくださっています。 先週の日曜日は三位一体主日でした。私は聖書を読んでいて、エフェソの信徒への手紙3章16節17節に次の言葉を見つけて嬉しくなりました。ご紹介します。エフェソの信徒への手紙3章16節17節、どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心のうちにキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように。私は主イエスは一緒に歩んでくださる方だというふうに信じていたのですけれども、この箇所を読んで、私たちの心の中に住んでくださる方なんだということを改めて知って、本当に恵みを受けました。私たちの信じている神は共に歩んでくださるばかりでなく、心の内に住んでくださり、私たちを愛にしっかりと立つものにしてくださる神なのです。この神を信じて歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。本日賭けの多い足りないものが御言葉を取り継ぐ務めを担っております。その賭けをどうぞあなたが補ってくださり、聖霊によってお一人お一人の心にあなたが届けてくださいますように。世界に目を向けますと、争い、自然災害、その他さまざまな事情で苦しんでいる方が多くいらっしゃいます。どうかその方々のために祈り、何ができるかを祈り、行動していくものとしてください。静岡草深教会の皆様の上に神様の豊かな祝福がありますように。このお祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。